シギラジオ金沢の石山です。
石上です。
どうも
お疲れ様です。
こんばんは。
はい、
ちなみに言っとくと5月6日です。今日は
6日ですか。
ゴールデンウィーク最終日です。
ゴールデンウィークに石山さんと会ってるっていうこう、
そうだね、
罪悪感、
不甲斐なさ、
はい、
罪悪感はないでしょ別に。
奥さん
働いてんのに、
働いてんのに石山なんかと、
石山ごときと過ごしているこの私
なんていう、
あ、ちなみに言っときますと、今、
はいはいはい、
石上がですね、
はい、
氷結ストロングを3本ぐらい飲んでて、はい、でその前にビール2本ぐらい飲んでるんじゃないですか。いやい
や、これ1本目ですよ。氷結の1本目です。
氷結って言ってるじゃん
ビール2本、氷結のストロング1本、氷結のストロング4本目です
すんげえの労働者のなんか
いや、だって家で飲まない氷結なんか。でも石山地ないでしょ。焼酎とかないでしょ。
ないよ。
自分でこう調節できる焼酎とかないでしょ。
ないっす。
だから飲むしかないじゃないですか。
よくわかんない理論ですけど、ポッドキャストやってんすよ。
だからなんすか、
どんな酔っ払って話せるんですか。今日せっかくたくさんね、日中からやっててね、まあたくさん話せるチャンスじゃないですか。取れ高が欲しいわけですよ石山は大丈夫なんですか、そんな酔っ払ってて。
あのちょっと俺、あの前回が気になってるんですけど、
あ、そのついに気にしてくれた
いや前回は、言おうと思ってたんですけど、はい、いろいろタイミングがなくて、
今自分からね言うとこだったんですよちょうど。
あ、そうなの、
はい、私の今日着ている T シャツが、びっくり棒好き T シャツ。
それ欲しいんだけど。
でしょ、
うん、
ちなみに今言いますけど、4月の頭に1回撮ってて、で4月の終わりにももう1回収録してるんですよ、で今日が5月6日でしょ、4月の頭からずっとこの T シャツ着てるんですよ。
全部気になってるよ。
気になってたの、
あえて言わなかっただけ。
なんでだよ
プレイ、プレイ、ある種のプレイですね。
プレイですね、
はい、
でちなみにですね、言いますと、あのヴィンセント・ベガっていう、
あ、ヴィンセント・ベガさんのやつなのそれ。
あの映画とかの、まあ、プロップ作ったり T シャツ作ったりとか、
はいはいはいはい
はいはいは
い
は
い、高いんでしょ。
高いんですよ。
高いでしょそれ、はい、
4000円ぐらいするんじゃないですか。
い、高いな。でもすげえいいね。
いいでしょ。
俺も買いたいそれ。
買いなよ。
あの公園兄弟の、
はい、
なんだっけ
どの作品かな。
ほらボーリングするやつ。
あ、これビックリボースキー
でしょ。ビックリボースキーですよ。
あ、それが出なかった目の前に T シャツがあるのに出なかったんだ。
もう酔っ払ってて、ね、
はい、
はい、
で、
いや、いいですね。
でジェットリンクっていうやっぱり T シャツ作ってる会社があって、そこで市民 K の T シャツ1枚買ったのと、あ、そうだ、ヴィンセント・ベガでもう一個、あのだからあれよ、
何、
パルプフィクションの、
あ、
トラボルタがヴィンセント・ベガっていう名前なんだけど、それと、その前のレザーバードックスで、あの ミスターブロンドかな、が演じてた、あれがトラボルタのお兄さんっていう設定なのよ。だから作品をまたいでベガ兄弟っていうのが出てるっていう設定になってるのね。
え、あ、そうなんだっけ。
そう、でそのベガ兄弟があの向かい合ってる T シャツも買いました。説明がよく分かんない感じになりましたけど、
あの全然その設定知りませんでしたけど、
はい、
一応2つとも劇場で見てます。
そうですね、偉いっす
偉いでしょ、
はい、
でね、
はい、トム・クルーズ特集なのよ。
トム・クルーズ特集の後編ですよ。
後編ですね。
あの結構楽しくて
そうですね、あの MCU 特集に比べて、まあ、ね、喋る我先に喋るもんね。
やっぱりあれは
ね、
やっぱりちょっと、やっぱりそんなに乗れてなかったんだなっていうのがよく分かる。
自分でもよく分かった、
うん、
はい、じゃあ続きからもう急にいきますけどね
行きましょう。
トム・クルーズがまあ出演した作品を時系列順にまあずらずら言ってるんですけど、2003年から私たち後編を始めたいんですが、
そうですよ、だから、まあ、ある意味2000年代ですよね。
ですね、ラストサムライですか、
ラストサムライはね
見てねえんだ俺。
え、あ、そうっすか、
うん、見なきゃ見なとは思ってた。
劇場で見て、
うん、
まあ普通に面白いです。これはでも、日本映画としてはちょっと記念碑的作品ですよね。
記念碑的な作品
ですか。要はアマチュアハリウッド映画なんですけど、あの渡辺謙さんが助演、
まあね、真田さんも出てるしね。
そう、あ、え、アカデミー 飲みつされたんじゃなかったっけ。
そうなんだ。
そう、あと真田広之さんで、あの小雪さん、
うん、
小雪さんはねまあいいんですけど
特にねえじゃねえかそうなんだ、
うん、だからその日本映画史的にもうちょっとニュースな作品ですよね、うん、
あのエドワード・ズイックが監督してて、
うんうん、
こいつはあのあれですよね、あのジャック・リーチャーネバー・ゴー・バックでクソみたいな作品作りやがった
あ
やろうですけどね。
あ、そうなんだ、は
い、だからトムトムなわけですよ
はい
はい
あのまあそれは後にしましょうか。
次いっていいですか。
はい、コラテラル、
2004年コラテラル、
これね俺見てないですね。
俺最近見たのよこれ。
あ、最近見たんだ、うん、でもなんかマイケル・マンじゃなかったっけこれ。
マイケル・マンです。
だから見たいなと思ってたんだけど、うん、ちょっとね
あのこれちょっと曰くがあって、
うん、
ジェイミー・フォックスと、まあ、タクシードライバーのジェイミー・フォックスとトム・クルーズがあの珍しく悪役で出てくるっていうやつ で、
うんうんうん、
でこの2人の関係性があの原田雅人監督の
「
神風タクシー」
がパク
リじゃないかって言ってて、原田先生はちょっと怒ってるんですけど、
うん、
あのラストサムライでね原田雅人が出演してるからさ、その時にトムに
「あそっか
神風タクシーの」
うん、
その脚本、まあ、脚本までいかないのかな、そのあの考えて書いた草案みたいなやつを渡してるんだって、読んでくださいっつって、でその後何も返事がないまま数ヶ月過ぎて急にコラテラルが出たんで、原田監督はこれちょっとおかしいんじゃねえかって言ってると。まあ見てみると別に似てはないのよ。ただタクシー運転手とそのまあ悪いやつの一連卓章の話っていうところがまあちょっと似てるんで。
うーん、神風タクシーはね僕ちょっと思い出があるんですよ。
あ、そうなの、ちょっと話してみな、う
ん、あの内容全然覚えてないんですけど、うんでもあの頃やった日本映画の中で抜群に面白かったんですよ。
面白いよね、
うん、僕中野の武蔵野館かなんかで見て、
はいはいはい、
今亡きですけど、
うん、
すごい面白かったですね。
面白いよね、
うん、
あの役所さんがさ、
うん、
まあ、すげえドライバーを演じてて、
うんうん、
超強いんだけどあのケーナっていう笛を吹くんですよ。それがすごい印象的。
もう全然覚えてないなそれいつ見た。
割とね最近、ここ10年以内だと。
ああ、じゃあ覚えてるかもね、
うん、
ほんとね結構衝撃を受けたぐらい面白かったんですけど。
DVD がないでしょ神風タクシーって。
あ、ないんだ。
いや、なくはないんだけど結構入手困難のはず。俺だって VHS で見たもん。
何カーティスさん、なんだっけあの人。
ミッキーカーティス。
ミッキーカーティスさん
出てて、いいんだよね。
あの静岡、あのね映画100年の時やったしね。
はい、え、何、映画100や、
映画た生誕100年の時、
うん、
静岡独自の映画祭をやったんですよ、
はいはいはい、
その時ミッキー・カーティスさんが来て、
うんうん、
僕は行けなかったんですけど、
うん、
あのなんで結構強烈に覚えてる、ね、その映画100年の時に、うん、僕静岡の劇場で2001年宇宙の旅を見たんですよ。
ああ、いいですね。
あと東京物語を見て、もう素晴らしかったんですよ
あの酔っ払って滑舌がどんどん悪くなってます
はい、
はい、じゃあ次いきますか。
はい、
はい、2005年、ここで宇宙戦争ですか。
宇宙戦争ね。
俺ね宇宙戦争相当スピルバーグの中でもかなり好きな映画なんですよ。
うーん、あ、そう。
あのトム・クルーズがまあ普通のお兄ちゃんの役。
そうだね、
だね、
うん、
でダコタ・ファニングが娘で。
あ、そうか、これが僕も結構好きです宇宙戦争、う
ん、まあ怖い宇宙人がやってきて、うん、そこから逃げるってだけなんですけど、そのシンプルさとで、かつなんかなんて言うんだろうな、映像のスケールもでかいし、
うんうんうん、
で話もまあでかい、そしてその当事者には何も分かってない状況でひたすら逃げていくっていうのをドキュメンタリー的に捉えてるってとこが割と好きなんですよね。そういう映画が結構好きで、
最近って言ったらもうあれですけど、うん、ちょっと早いではあるけどね。
そうだね、
うん、あのそういうドキュメンタリー的に描く、
ディザスター映画みたいに SF 描くみたいな、
うん、
それで、
うんうん、
う
ん、すごい好きですよ僕も。
そうだね、
うん、ダコタ・ファニングですよ。
ダコタ・ファニングって最近出てるかな。出てるか、
結構出てて、
今ほら妹のエルファニングちゃんもすごい人気じゃないですか。
そうだから最近はエルファニングがさ、
うん、
いろんな作品出てて、
なんか成長してきたら妹の方が可愛かったみたいなとこあるよね。
でもさ、俺可愛くないと思うんだよね、
エルファニング。
うん、
あ、そう、可愛くない説。
エルファニングの可愛さは未成熟な可愛さなんです
、うん、あ、成長しちゃったらそれがな失われる。
いやいや、その成長しても未成熟な感じ。
ああ
、
足立由美的な。
足立由美的な、
はいはいはい。
ダコタ・ファニングは、
うん、ちゃんと美人になってるんだ。
うん、すごい美人じゃないんだけど、
うん、
でもどっちも美人、すごい美人じゃない
んだけど何ニコニコしながら語り始めた
なんか、なんか魅力があるんですよね。
なるほどね。
最近なんだっけ、ダコタ・ファニング出てた。
なんかね、結構出てるんだけど、日本で公開されてる作品が割と少ないか、まあビデオスルーになってる作品が多いっぽいね。
あ、ダコタ・ファニング？
ダコタ・ファニングが印象に残ってるのはランナーウェイズぐらいだもんね。
え、知らない。
あのガールズバンドの話なんだけど。
ああ、知らない。
それに比べてエルファニングちゃんは割と出てるイメージある。
でもさ、俺すごい心配してたんだけど、うん、ここ1年ぐらいで、うん、あ、ダコタ・ファニング出てきてんなと思ったんだよ、ね。
あ、そうなんだ。
うん。それがなんか時代物のなんか映画だったな。
ええー。
あれでも分かんないな、このウィキペディアだと。
まあ出てるんでしょう。あのエルファニングちゃんはさ、うんうん、あれに気に入られて、ソフィア・コッポラに結構気に入られて、割とね、サムウェアとかさ、この間のビガエルドも出てたし、あとあれだ、レフン監督にもね、ネオンデーモンで使われて
る。ネオンデーモン出てたね、
うん、コッポラにもね使われてるし。
でもそれなりの魅力があるってことなんでしょ。
そうだね。
ネオンデーモン俺見てないんですけど、どうなんですか。
いや微妙です。
いや、その作品運動じゃなくて、
あ、に出てるエルファニング。
そう、
あ、妖艶でいいですよ。ただのあのまだあどけない少女が、
だからさ、その辺の魅力でしょ。
うん、
なんか他にありそう。
それはわからないそれはわからない。なぜなら俺はただ見ているだけちょっとトム・クルーズ特集でしょ。
あ、
ハニング姉妹特集じゃねえんだよ言っとくけど。
え、ちょっと、え、トム・クルーズ特集だっけ。
酔っ払っちゃってっからな。
そうだったっけ。
やっぱり今度から車で来て
でさ、
うん、
2006年の、
はいはいはい、雑になってきてんじゃねえか枝豆もこぼしてるしミッションインポッシブル3がありまして、
ね、
で、まあ、これの特徴としてはですね、
うん、
フィリップ・シーマー・ホフマンが悪役で出てるんですよ。それがね、
俺これも劇場で見ましたね。
ホフマン悪い人の役のフィリップ・シーマー・ホフマンっていうのが割と珍しい、ね、まあ、珍しくもないか。
いや、この頃は珍しかったと思う。
そうだよね、
うん、
マグノリアなんかでさ、すんごいいい人とかさ、うん、あとはまあ、あの変態の役とか多かったですけど。
そうそう、だから
悪役っていうね、
うん、
かっこいい悪役っていうのが。
でもなんかね、すごい思い返すと、
うん、
そのエンディング向けでのしりすぼみ感しりすぼみ感があったなと思ったね。あの、この映画に対しては
やられてるところからの回想なんだよね、ミッションインポッシブル3って。
そうだったっけ、
うん、で、2007年に大いなる陰謀、これ俺見てないです。
これ俺も見てない、うん、
じゃあいいか。
大いなる陰謀って誰出てるの。
調べてみる。
ロバート・レッドフォード監督ですよ。
あ、じゃあ大統領の陰謀的な。
あ、出演はロバート・レッドフォード、うん、メリル・ストリープ、ね、トム・クルーズ。
どういう話。やっぱ政治劇だ。
ああ、そうかも、
ね、
だから見てないんだ。
だから見てないんだわ、
うん、
はい、わかりやすい。
で、トロピックサンダーね。
トロピックサンダーで、まあ、これはなんていうの、
まあ、特殊メイクですだけど、
まあ、ギャグだもんね。
ギャグでしょ。
出落ちだもんね。
トム・クルーズがあれをやるから面白いっていう。
すげえ、なんかなんていうの、
ハゲでデブの
映画プロデューサーの役で出てて、うん、誰がモデルなんだみたいなねで、最後、エンディングはなんか気持ち悪い踊りをダンシングシーンで
最高ですよね。
誰が得するんだあれ
でもさっきも話したけど、 MCU の時は話したけどさ、
うん、
これであの、 ロバート・ダウニー・ジュニアがさ、うん、行き過ぎた俳優、
俳優、
行き過ぎた演技、
演技派俳優、
演技俳優、これはもうロバート・ダウニー・ジュニアのセルフパロディでもあるじゃない。
そうだね。
そのあのアイアンマンやる前とかはそのチャーリーとかさ、
はいはいはい、
そのいろんな演技派で通ってた人だけど、はい、まあ、ある時期からちょっとね、いや薬のやりすぎだよね、
うんうん
うん、言っちゃったけど出る作品がさ、だからすごい面白いね、
そうだね、
この作品は。
ジャック・ブラックとかも出てるし、
そうね、
あとあれがね、本当はさオーウェン・ウィルソンが出るはずだったんだけど、オーウェン・ウィルソンが自殺未遂で、
うんうんうんうん、
ちょうどこの頃、まあ、映画出るような状態じゃなくて、
うん、
代わりに誰が出てたんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、
えオーウェン・ウィルソンの代わりに誰が出た、
それ知りたいかい、
知りたい、
よしぞマッシュ・マコノヒーが出てます。
あー大した役じゃないね、
あ少し本当にちょい役、現場でトロピックサンダーの人たちが、
うん、
実際やばいもん、やばい状況になってて、
うん、
でニューヨークの方にいるエージェントが電話で話してるんですよ、
うんうんうん、
今どうなってんのみたいな、
そうだね、
その電話の相手がオーウェン・ウィルソンだった、
うん、
なんだけど、
そうそうそうそう、
マシュマコの日に変わってます、必要過去の会話まあいいっすかね、
では
い、
ワルそのトロピックサンダーの次はワルキューレですよ。
ワルキューレ見てないのよ。
俺も見てない。
なんかね、あんまりいいかなと思ってや
る。これブライアン・シンガーですよ。
そうだね。いや、それっぽいじゃん、なんか、なんかその、
うん、
あ予告編とか見た感じだと。
なんだっけ、さ、すいませんね。
いいよ。
指輪物語で出てる、
うん、
まあ、法使い役誰だっけ。
ガンダルフ？
ガンダルフが、
イアン・マック。
イアン・マッケランが出てる、
うん、
ブライアン・シンガーの映画なんだっけ、
そりゃマグニートとかじゃなくてってこと、
違う違う違う違う、
X-Men とかじゃなくて、
違う違うよ、もっと前、
なんで怒られてんだろう、
ゴールデンボーイかな、
ゴールデンボーイってスティーブン・キング原作のやつ、
そう、
うん、イアン・マッケラン出てんだ、
イアン・マッケラン
出てる、俺見てないのよこれ、
要はナチス時代の、
うん、
に大量虐殺した人、した人が、
うん、
現代にね、
うん、
なんかこうその罪を問われず、
うん、
生きてるっていう、
なるほど、
映画にそのイワモッキャが出てるんですよ、その役で、うんうんうん、
主人公ブラッド・レンフローだって、
あそうブラッド・レンフローが
どこ行っちゃったんだろうねこの人
どこ行っちゃったよね全然かっこよくないね今見るとね、
そうだね、マイフレンドフォーエバーの時はすごい可愛い子だったけど、ね、
だからこれで初めてさ、
はいはいはい、
まだすごい人気があったんだけど、
なるほど、
が割り切る
だブラ、それブライアンシンガーの話だよねそれね
すいません、ちょっと
まあまあそういうもんでしょうこのラジオはね、
外れちゃいましたけど、
はい、完全に酔っ払いだから話すのも大変2010年ナイトアンドデイ
ナイトアンドデイ俺見てないです、
俺も見てねえや、これあれだよね、キャメロン・ディアス、
キャメロン・ディアスね、
まあとんでもなんていうの、
でもこれはもうアイドル映画っていうか
さ、そうだよね、一応でもスパイものなんでしょ
らしいけど、
よくわかんないけど、
要はブラッド・ピットと、
うん、
アンジェリーナ・ジョリーのさミセス&
あったね、
あんな感じ、
あんな感じ
じゃないかなっていう
俺もそう思う全く同じ印象はい、まあいいか、
うん、
で2011年、ゴーストプロトコルだ、もうトムもまあ、いい年を過ぎまして、
ゴーストプロトコルとさ、
うん、
はやりたいね、
ブラッドバード、
ブラッドバードで、うん、ビルのアクションが有名だった、
うん、そうそうそうそう、ブルジュハリファーだっけ、世界一高いと言われてたビルに、
うん
うん、まあ登るやつを実際に登ってるっていうね、
なんか面白い、この何ミッションインポッシブルってシリーズって常に面白いんだけど、
うん、
あんま残んないんだよね、
何も覚えてないね、
うん、アクション映画
サイモン・ペックがこれくらいから出てるんじゃないか、
そうだと思う、
うん、
うん、
あでもローグネーション、
いやローグネーションはすごい面白かった
ね、割とね印象に残ってる、
うん、でもあれって会話劇で、
そうだね、
だからすげえ面白かった、これ多分シリーズ中一番好きだけど、
うん、
ローグネーションが、
うん、
でも覚えてないっていう、
そうだね
意外と語ることがないんですよ、はい、
で2012年、ロックオブエイジスって見てないんだよ、
見てないな、
ダンサーの役かなんかでね、
そうなんだっけ、
うん、まあいいか、で、うん、俺その同じ年のアウトロージャック・リーチャ
ー、 あー
これ石丸さんに全然響いてませんけど、
ね、全く響いてないですこれ、
これがね好きなんだよね、
だからこれが、うん、これの俺響かない俺自身の
なんつうの後ろめたさはすごいあります、
ね、あるんだ。
ある。
でも偉そうだよね、俺は分かんねえんだよっていう感じがめっちゃ受け
だって分かんないものを分かんないっていうことの何が悪いの。
いやでも悪いなんて一言も言ってない
でしょ。
ただ偉そうだ な
あんた悪い的な偉そうっていうのは悪い
批判だと捉えて
る、ね、批判でしょ、うん、要するに、
まあ、そう
なんな何前も説明してもらった気がするけど覚えてねえし、うん、どうすりゃいいのじゃあ
出た辛み酒
じゃあどうすりゃいいの俺
から監督クリスマスばっかり。
もう一回さこのアウトローの面白さ説明してよ。
いやいや説明しても無駄でしょ。
いや説明無駄じゃないよ、俺に響かなくても聞いてる人に響いてるから。
なるほど、
うん、説明して。
ね、うん、80年代チックな映像とアクションなんですよ、うんうん。
でもさ俺80年代の映画にすごいはあの見てるわけよ、
はい、
青春時代に、
はい、
でも何にも響かないんだけどどうしたらいい
あの見るのやめよう諦めよう
全然響かない。ごめん誇張っちゃうんですけどもう一回説明して。
ね、
うん、
大事なのはクリストファー・マッカリーっていう、
うんうん、
今まで脚本を書いてた、
うん、
人が、
うん、
この人あれだよね、ユージュアルサスペクツとかさ、
うん、
割とその脚本の評価が高い作品をいくつかやってて、
あ、
でブライアン・シンガーの下も結構やってるんですよ。
うーん、
でそのつながりもあったんでしょうね、
うんうん、
このアウトローで、まあ、監督に抜擢されて、
うんうん、
でその後ミッションインポッシブルの監督もクリストファー・マッカリーがやってるので、
ローグネーションはね、
そうそうそう、
抜群に面白かったですね。
結構大事な作品でもあるんだな、
うん、
そういう意味でもアウトローっていうのはね。でジャック・リーチャーシリーズが、今度からやっていきましょうっていう流れの中で、
うん、
2016年に、まあ、ネバーゴーバックっていうのがあって、
うん、
でまあ、石神と俺の間でも結構意見が割れてるこのシリーズね、
うん、
俺はアウトローがすごく好きなんだけど、うん、石神さんはアウトローは別にそんなピンときてないけど、うん、ネバーゴーバックはまあまあ良かったよみたいな感じだったね、
うん、
で俺はこのネバーゴーバックはもうものひたすら嫌いなんです、
うん、
っていう、まあ結構ね、
俺がネバーゴーバックにピンときてるのは
女の子も可愛いっていうやつ、
ね、ああその
ヒロイン
か、ね、そうそう、ヒロインの、うん、あの強い感じの、ね、女性と、うん、話自体何にもピンときてないです。
まあね、
うん、
はい
はい、
2012年にまあアウトローがあって、
うん、
で2013年にオブリビオンがあると。
はいはい、
オブリビオンも結構好きなんですね
私。オブリビオンも良かったね。
うん、まあラストに関してはいろいろ賛美ありますけど、うんうん、私はねラストも含めても結構まあ割と好きかなっていう気はします。
でもさ、
うん、
ごめん、
うん、
アウトローの話
も、アウトロー戻る、
戻った方がいい？
全然もういいんじゃないですか。
もういいの？いや違うのよ。
何何
俺アウトローが聞きたいのはそのアウトローの魅力を聞きたいわけよ。
魅力？
うん、
口
で説明してほしいわけ。
なるほど。
アウトローの魅力を、80年代アクションっていう魅力を。
そうね。
うん、
今。まあ80年代とか90年代は、
うん、
カメラの技術とかも今とは違う、
うん、もちろんそうですよ。
で今のカメラはものすごく軽量化されてるし、
うん、
で CG で補正もできるんで、
うん、
アクションのスピード感がとにかく速くなってるのが最近の特徴なんで、
うんうん、
でパルクールとかもさ、
うん、
交えてさものすごい派手なアクションができるようになってるわけですよ、
うん、
であのほらマット・デイモンのシリーズあるじゃん、
あのボーンシリーズ、
ボーンシリーズとか、うん、ああいうのがやっぱそういうの初めて、
うん、
とにかくもうパッパッパッと短いショットで、うん、をつないでアクションを派手に見せようっていう流れがある中で、
うん
うん、80年代とか70年代とかの割と今見るともっさりしてるんだけど、うん、しっかり 何がどうなってこの人は肘が痛いのかとかが分かるようなアクションに立ち返らせようとしてると思うのね、
うん、
アウトローのアクションっての
は。なるほどね。
でそれが、うん、そこまでさ、でもさアクションのさ違いをさ今と昔と区別して考えたりとかしないじゃん、うん、普通は、
うん、
だから多分その見てもピンとこない人はピンとこないと思うんだけど、
うん、
なんかその古臭さが、
うん、
俺にとっては、まあ、自分が青春を過ごしてた時期なので、
うん、
90年代とかは、うん、その頃の雰囲気を見た時にはっきりとこれ90年代ペーと思うわけじゃないけど、
うん、
なんか懐かしさがある。
でも俺見てても全然思わなかった。
そうだ ね
それはやっぱ細部を見てる違いによるのかな。
でも俺があまり褒めるからもう一回見たんでしょ。
見たの。
でもやっぱりピンとこない。
やっぱりピンとこない。
だからもう、だからもう来ねえんだよ。で、まあ、あとはロバート・デュバルっていう存在がすごく俺は好きなの。と、
おっさん好き、
ね。おっさん好き。あと、うん、スナイパーを描いた映画じゃん、アウトローって。
そうだね。
で、スナイパーが好きなので、私。で、
でもさ、
うん、
完全にスナイパー描いた映画じゃないよ、
ね。じゃない、
うん。
けど、
スナイパーシーンがあるってだけで。
まあね、でもジャック・リーチャーもさ、その、が MP って設定でしょ、
うん、
その、
そうだったっけ、
そうそうそうそう。だから、軍の中での警察。
うん、
その同じ自分たちと同じ軍隊の中の不届き者を、
うんうん、
あの警察官はそれを捉えることができないから、
うん、
軍の中に警察組織を置いて、
うん、
まあ、捕まえたり懲罰したりとかするのが MP なんだけど、
うんうん、
MP が主人公で、
うん、
っていう映画もなんかちょっと面白いのね、俺の中では。ただのアクション映画っていうよりは、
うん、まあ、あんまりないよね。
あんまりない気がしてて、
うん、設定的には、
ね、うん、でなおかつ、まあ、スナイプの心得があるので、ジャック・リーチャーはそのスナイパーが、まあ、犯人だってことが分かって、
うん、
まあ、テキサスタワー事件とか、あのスナイパーが実際に一般市民を次々と撃ち殺したっていう事件が実際あって、
うん、
で それを思わせるような、あの一般人をスナイピングしちゃうっていうシーンから始まるんだね。
うん、そうだね。
でそれを捉えるために、こっから撃ったんだったらこっから撃ってるはずとか、
うん、
あ、こっから撃ったんだったらこういう風に長弾するとか、
なるほど、
この
それ過程がね、
過程が面白いじゃん。
リアリティ
が、そうそうそう、銃弾がこういう風にこの人の体を貫通してるんだったらこの角度から撃ってないとおかしいとか、そういうのを追求していくとかが、そういうのが面白いなと思ってるのと、
そういう意味では続編にはそういうものはない、
ね、ないでしょ、
うん、
でしかもラストシーンはただのアクションになり下がってるとかっていう人もいるんだけど、俺はそのロバート・デュバルが指示して、
うん、
でイーサンハントじゃないや、ジャック・リーチャーが、
うんうん、
そのアサルトライフルを持って敵地に侵入してって、
うん、
で危ないと思うとロバート・デュバルがスナイピングしてくれるとか、そういうなんかアクションゲームをしてる感覚とかもすごい好きだし、
うん、
あとラスボスが、ほらあいつベルナ・ヘルツウォークっていうのも、うんうん、なんかちょっと、うん、なんて言うんだろうな、デザート要素としてすごい好きっていうのもあるんだよね、
あのビジュアルと
含めビジュアルと、あと敵役としてやっぱ怖かった、うん、確かヘマをした味方に親指加えさせて噛み切れっていうシーンがあるんだよ。めっちゃ怖くない？それ噛み切らないと殺すって言われて、でも噛み切れねえじゃん普通。
覚えてない。
あ、そうですか。怖っと思って。
うーん、
印象にすごい強いんだね、アウトローはね。
なるほど。
カーアクションもすごい好きだった。
うーん、
その旧車が出てきてさ、車自体もかっこいいし、
うん、
そのなんか車も派手に、そう、そのカーアクションっていうさ、うん、カースタントって感じでやるんじゃなくて、普通に実際にある車を普通に走らせてんだけど、
うん、
他の人より運転技術が洗練されてて逃げ切れるみたいなとかもすごいかっこいいなと思って、
うん
うん、それってあのレフン監督のドライブにもちょっと通じるような、
そうだね、
うん、
リアリティの要素だね。
そうだね、そうだね。この間のだからあのエドガーライトのさ、
うん、
ベイビードライバー
とかもさ、ベイビードライバーね、
なんかまあ難しそうだけどできそうみたいなカーアクション、
うん、
すんげえ上手い人のアクションって感じがするのが、
うん、
もうなんか常識逸脱したようなさ、カーアクション昨今あるじゃないですか、
はいはいはい、
ビャーって飛んだりとかさ、うん、え、飛ぶ必要あった今のみたいな。そういうのがない気がしてて、そういうとこがすごい好き。
なるほど、 よくわかりました。
疲れたよもう。
なるほどね、
酔っ払いに丁寧に説明するっていう。それだ。
でも分かんない人はいいかもしんないよ。
そうかい、
うん、
ああ何の特集だよこれ。
トム・クルーズ特集
よ。よしやろう、続きやろう。
合ってんじゃないの。
2014年
ちょっと言わして。
なんで
だ、よかったよ。
よかったかい。オブリビオンの話はいいかい。
オブリビオンはさ、
世界観がいいね。
そう、ちょっと
何、
疲れんのやめてもらっていいですか。
疲れんのやめてもらっていいです
か。疲れんの、オブリビオンも良かったじゃないですか。
うん、あの、
うん、
トロンの、
うん、
リメイクじゃなくて続きを作ったトロンレガシーか。
あ、そうなの。
の監督が、ジョセフ・コジンスキーさんって人で、まあオタクなんだねこの人。コミコンとかにもなんか登壇して喋ったりとかしてたから、
うん、なんか俺はこれはさ、
うん、
あの世界観が他にあんま見ないもんだなと思って、
う
ん、
そうだね、
良かったなと思った
んで、ね、世界観すごい好き、
うん、
あの白で統一されたガジェットとか、あと、うん、なんて言うんだろう、ありそうっちゃありそうな話なんだけど、よくまとまってるし、なんか やっぱ面白いよね話がね、うん、
あとねデザインだね。
デザインだね、
うん、あの前も話したかもしんないけど、うん、あの
一回ねオブリビオン会やってるから
やった、
うん、
なんかドラゴンボール的なさ。
そうだね、
あの
機体ドラゴンレーダーで探してくる。
そうそうそう、
機体がね、
機体がその丸みを帯びてて。
そうなんだよね、
今までこう描いてた SF 的なデザインではなかったかなと思って、
うん、あの数ある SF 映画の中でも結構好きだと思う、
うん、ただその話云々としては、
うんうん、まあ爪の甘さもあったりとかしてね、
その物語的な、うん、あのストーリーテリングとしては うん、そこまでではなかったけれども非常に面白かったですね。
そうだね、でもなんか哀愁もあって、
うん、
割と好きですね私。ジョセフ・コジンスキーは続編に期待したいところで、続編っていうかその、どんどん作っていっていただきたいなと思ってるんですよ私結構。ただ、
うん、監督ってこと？
監督で、トロン・レガシーとオブリビオンの後に2017年にオンリー・ザ・ブレイブっていう作品を監督した後、うん、その後はね続いてないんで。
この人さ、でもトロンレガシーって俺見てないんですけど、うん、こけたでしょ。
こけたし、
うん、
オブリビオンもなんならまあこけてるんですよ。
あ、そうなの。
だからちょっと厳しいんじゃないかなって気がするけど、俺ねどんどん見たいなと思っててい
やそうだね、
あのエクスマキナのさアレックス・ガーランドとか、
うんうん、
なんかこの同じ世代だと思うんだけど、
あ、そう、なんかそれぐらいの感じがい
いよね、感じでどんどん続けてほしい。だから、うん、なんていうの、今さそういうちょっと注目されてる若手の人って、
うんうん、
それこそ MCU とかに引っ張られたりとかさ、
うん、
スターウォーズに引っ張られたりとか、ディズニーがどんどんどんどんさピックしてくじゃない、
うん、
その中に引っかかってほしいんだけど、なかなかちょっといかないよね。そういう話もあったんだけど、
ちょっとかわいそうだね。
ちょっとかわいそう、
でもそれぐらい引っ張られてもおかしくない、
おかしくないと思うんだよな。なぜなのか、
うーん、トロンレガシーも、トロンレガシー見てないんだよ。トロン大好きなんだけど俺。
もしかしたらそういう海外ドラマ、ドラマの方に行っちゃうパターンもあるね。
まあね、
うん、まあそれはそれでいいんだけど、ドラマも面白いんで。
そっか、
はい。
で2014年あれですよ、
All You Need Is Kill。
これはまあ
まあ
まあ面白いっすよ
ね。まあ面白いっすね、
うん、
佳作。
なんか
我々の間ではあんまり評価高くないですね。
まあゲーム的な世界観を映像化したっていう、繰り返しの人生みたいなさ、
ね、決して DVD を買うような作品ではないっていう感じがする。
買わないっすね、
買わないっすね
でもさ、これはやっぱヒロインが良かったね。
ああ、
なんとかトム・クルーズじゃなくて、トム・クルーズこれじゃなくても良かった、これ作品が。でも トム・クルーズじゃないとお金が出なかったけど、
う
ん、
そうだね。
これダグリーマンでしょ、しかも監督
ダグリーマンです。あんま好きじゃないんだよな
俺も。全然好きじゃないですよ。
エミリー・プラントが良かったってことね。
そういうこと
です。あんたの言いたいことは、
うん、あの美しくて
美しいね、
うん、
純ちゃんこの人好きだよね。なんか前もなんか違う作品でエミリー・ブラント好きだった。
え、言ってた。
うん、
何、
うーん、
俺覚えてないんだけどそれ。
あ、そうですか。
でもエミリー・ブラントちょっと探して。エミリー・ブラント自体は美しくて、
うん、
あの無表情な感じがいいよね。
いいね、
うん、
あのああいう女性共感に、ね、
そうそう
ね、しごかれたいっていう感じがするよね。そうそうそうそう。あ、今度のメリーポピンズリターンに出るんだな。
え、メリーポピンズやる
やるみたい、うん、特にあれだね、
もうボーダーラインじゃないの。
ボーダーライン出てたね、何もわからない。
だからボーダーラインはほらそれ結構大きいじゃない、続編もやるし。
あ、そうだね、
うん、あの
ビルヌーブだからね。
そう、ビルヌーブ
ドゥニビルヌーブ、ね、
ドゥニマジでドゥニビルヌーブ。
ああ、酔っ払い嫌だな。
いいじゃない。なんで、何が嫌なの。
いや、嫌じゃないです。
何が嫌か言ってもらっていいですか。
カットです。次行きますか。
もうローグネーションになっちゃうよ、でも。
いいじゃん、ローグネーション。まあ、ローグネーションさっき話せばいいか。どんどん行かないと、時間が結構
ちょうどいいよ。ローグネーションは面白かったけど、
うん、
あんま覚えてないです。でもすごい会話劇の面白さなんだなと思った、
うん、確かに。女優さんがね良かった気がするんだよね俺。誰だったっけ、レベッカ・ファーガソンかな、確かに。あんま覚えてないね。
覚えてないんだよ、
うん、
これさ J.J. エイブラムの制作なんですよ。
まあそうだね、
うん、
J.J. のいろいろやってる感すごいな。
レベッカ・ファーガソンって
最近よく聞くね。
もう全然、もう一回
でももう一回見たいなと思ったんですけど全然覚えてない、はい、なんで覚えてないんだろう。でもさ見た目がさすごい地味だったじゃない。
そうだね、
あのローグネーション自体、
うん、確かさ同じ年にさ、
うん、
あっちもあってさ007が、
あのどっちどれどれ
どれってあれの最後よ。だから007のさ あの主役誰だっけ、ダニエル・クレイグがさ、うん、もう最後にするって言ってた007よ。
はいはいはいえそれに出たの。
いやじゃないんだけど、
うん、
が同じ年で同じ、まあ、スパイものっちゃスパイものでアクションじゃない。あっちがもう空あり海あり陸ありでもすごい派手派手なアクションだったから、そっちにちょっとなんて言うんだろう、
ね、でもさあれもあれでさ
中身ないからな。
今までのダニエル・クレイユのボン、
うん、ボンド感、
ボンド感からしたらかけ離れないんだけど、
まあだね、
でも あまりにもエンターテインメントとして成立してたんで
いやすごかったよ、
うん、すごかったです。
まあ、あの最初のほら死のパレードだ
よ、うん、パレードからね素晴らしかったよね。
素晴らしかった、
うん、
その後確かさ同じようにさ死のさあれなんていうの、死の祭り、
うん、
死者の祭りか、
うん、死者の
祭りを描いた作品で超しょぼかったなって何だったっけね。
いやそれがあれだよ、ネバーゴーバックです。
あそうだったっけ
それがねしょぼっと
しょぼまあいいっすかね。
うん、はい。
で2017年にザ・マーミーが
出てくる。これ見てないでしょ。
見てないっす。
あのね、
ダークユニバースの第1作目。
抜群につまんない
っす。はい、ありがとうございます。まあいいか、つまんない。
だから、うん、だからこれはね、うん、もったいないよね、本当に。
でもね。で、まあバリーシールが。
バリーシールも見てないんだよ。
見てないっす。
俺見てないんだよ。
あんま興味ないんだよね。
でもバリーシールはトム・クルーズの役者としての良さが出てそうだなと思って、
はい、
すごい、ね、見たいんですよ。
バリーシールもダグリーマンだ。
ダグリーマンなの？
うん。
バリーシール？
ダグリーマンもね。
あ、そう。
なんでしょう。
でも期待はできるな。そういう意味では。確か。
それで来年かな？ミッションインポッシブルフォールアウトがあるわけだ。
そうだね。
で再来年に、トップガンマーベリックがあると。マーベリック
ね、
ということですかね。どうですかトム・クルーズ。
いや、
やっぱ好きだね俺たち。
あの改めて語って、
うん、
嫌いかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり好きだな、
やっぱり好きだなって、
うん、
でさ、まあただね今ね雑然とねトム・クルーズの出演作をつらつらと話しただけじゃないですか、
うんう
ん、まあ、それもなんなんで、
うん、
最後に、うん、トム・クルーズ俺のベスト3を上げて終わらない
あ、そうっすか。
今からトム・クルーズ作品では
いはいはいはい、
ね、
あでも
見ようかなって思う人に、
あそうね、
でちょっとほら二人でねその3作品を考える間ちょっとまあカットしますんで、
石神と石山の
それぞれのベスト3を出すと、
ベスト3をね、
でまあじゃあそれで
簡単かも、
結構簡単かも、
うん、
じゃあやりますか、カチカチね、今からベスト3を上げて、今結果的にね不思議ラジオ金座座の
え
押す、
じゃあ決めるってこと
にしてもいいかな。
なるほど、
まあ時間次第で、
うん、
そうだな、いろいろありますからね。
でもこれ決まりやすいんじゃないのこれ。
さっきから話してる熱量でももう大体わかります
からね。わかるよね、
うん、
うーん、
うん、それね、あーん言ってるとね意外とね、あの後で俺が編集するときにね意外とこれ切らなくてもいいから、いや切った方がいいか意味ないし、
編集できなくなるという
ね、まあ多分切ってると思いますよ。
え、でもさ、
うん、
もうこれあ難しいな、あ難しい、
ベスト3ってな
難しいね、相当時代がありすぎてて、
だからさ時代もさ幅広くなんか設定したくない。だからアウトローとオブリビオンなんてさもうどっちかでいいわみたいな、SF は SF で1個でいい。
あでもね、
そういう風に
考える、そういう意味では決定的な違いはあるかもしれない、
その方がいいかも。
あーむずい。
そうだね、代表的なやつをあえて外すか、
うん、
だって代表的なのにしたらねあんまり面白くないしね。
でもそれは個人の
自由、個人の自由なんでね誰も咎めません、うん、
言ったけどトム・クルーズのやる作品なんて大体代表的ですよ。
そうだな、
うん、だからもう
これをさ、
俺はもう絞れてるわけなんだけどこの3作品でどれにするかっていう、
なるほど、それはもう 簡単にやってくださいよ。
そんな軽い感じ？
軽い感じ。だからあれだよね、その作品自体が面白いから押すのか、それに出てるトム・クルーズを見てくれという感じなのか、どっちかにするかだよね。そういう意味でどう？
もう決まったの？
いや、全然決まってない。やっぱ作品が好きってことになるな。
結局のところね、
うん、
だって作品、もうこれに言えるのは作品ありきですよ、なんだかんだ。
まあそうだね。
ああ。
幅広い人だな、しかし。
ああ、難しい。
難しいね。5ぐらい昔のにするか？
でも、何度も石屋さんはわかるけどな。
そうかい？
難しいね、これ。
そんな悩みます？
すごい迷う。
じゃあ、こうしようかな。
あの、少ないだけに、すごい迷う。うん、
あ、ベスト3っていうね。
そう。
作品がね。よし、決めたぞ。
決めたの？
うん。
あ、そう、
うん、3つも絞れてるなら適当に順位つけなさい、もう。
うん、いい、じゃあ分かった、いいよ、決めた。
じゃあ交互にベスト3から発表してい
こう。はい、じゃ今回石山さんから
ね。はい、じゃあ石山のトム・クルーズ作品ベスト3、
はい、
3位オブリビオン。
あ、そうっすか。
はい、
オブリビオン3位。はい、
そうだよ。じゃあ石神の3位聞こうか。
石神の3位は、
はい、
ザ・エージェント。
エージェント3位なんだ。
はい、
お、好きなんだね。
エージェントすごい好きです。
あ、そう。
はい。
で、石山の選ぶ2位。
はい。
宇宙戦争。
全然
スティーブン・スピルバーグ。
全然違くて面白いね。
あ、そう。じゃあ石神の選ぶ2位は？
石神の選ぶ2位は、
はい、
マグノリアですね。
ああ、まあね。
はい。
外せませんよね。で、石山の選ぶじゃあ第1位。は
い、1位お願いします。
トム・クルーズ出演作の、
はい。
1位、
はい、
アイズワイドシャット。
あ、まあそれは予想、
スピルバーグ
じゃなくて、ね、
キューブリック監督のね、
はい、まあ、あやっぱりあの悶々としてる感じがいい
ですか。悶々としてる感じが好きですね。あ、悶々として生き続けたいですよね、人生というものは。何歳になった
ら。あ、そうですか。
はい、じゃあ石神の選ぶ、トム・クルーズの、
はい、
出演している作品の第1位。
1位、はい、いきます。
はい、
じゃあインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアです。
ああ、やっぱり自分が好きな作品ですな。
そうだね。
そうだね。その中でのトムがどうとかってことではない。
じゃないですね。やっぱ作品ありきって感じはしますね。でも作品の中でも、
うん、
彼が、
うん、
ものすごくあの頑張ってる作品、おのおのね。
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアも頑張って
る。もう頑張ってるし、マグノリアも頑張ってるし。まあそれはアウトローだってもそうですよ。
はいはいはい。
うん、ということで
俺がね、アイズワイドシャットにね、
うん、
やっぱりの
ちょっとトム・クルーズが好きなのはしてきますか。
やっぱり今までブイブイ言わしてた男が、
うん、
ちょっと落ち始めてて、で、
あ、
でその中で、
はい、
やっぱりなんか変な世界に迷い込んでいく、うん、なんかちょっとやっぱりそれって映画というよりはやっぱショートショート的な、なんか短編集に描かれそうな感じがやっぱね好きなんだね。
うん、
でそれをすごい表情一つでやっぱ演じてるトム・クルーズがやっぱいいなと思います。やっぱトム・クルーズじゃないとできない落ち方っていうか。
なるほど。俺のベスト3と選び方が違うなってすごく思います。
だいぶ違うね、
うん、
3つ選んでもやっぱり1つも被んないってことだね。
被、うん、んないのは俺の選び方にもよると思うんだけど、やっぱりね、俺の選んでる、
うん、
このインタビューズ・ヴァンパイアと、
うん、
マグノリアと、
うん、
エージェント
は、
うん、あの俺の多感な時期の
あ、見てるからね、
見てる作品によるなと思ったわけ。
なるほど、
うん、そういう意味で言うと、
うん、全部そうだね。
そう、
全部その頃のやつだね。
そう、だからトム・クルーズは好きじゃないのかもしれない。
その頃好きだった作品にたまたま出てるからって
こと。そう、そうそうそうそう。
なるほどね、
うん、と思っちゃった。ということで僕はトム・クルーズはそんな
に好きじゃない。やめろ。この2回にわたる特集を否定するな。
でも好きだけど、
うん、
うん、なんか石山さんの選び方とはやっぱ違うな。
俺はだからオブリビオンと宇宙戦争と、うん、 アイズワイドシャット。
うーん、
アイズワイドシャットと宇宙戦争はさ、この2作がキューブリックとスピルバーグっていうすごい巨匠の作品の中で、全部にトムが出てるわけじゃないじゃん、もちろん、
うん、
たまたまその巨匠の中でトムが出てる作品が俺の中でもすごい好きな作品っていうのがやっぱトム力なのかなって気がする。
うん、
自分で今思った。
やっぱり作家性の中で輝けるトム・クルーズ像、
うん、そうだからキューブリックの色が当然あるじゃん、うん、でスピルバーグにもスピルバーグの色がある中で、うんね、トムが出てくることによって一気にそのトム力に引っ張られるっていうか、
うん、
やっぱそれは役者の力なわけじゃない、個人の力で映画のちょっと色変えちゃうぐらいの役者なんだなっていう気がいました、
うん、
という感じですか。
面白いね、
面白いね。
この
エージェントを選んだのは何なの？
あのエージェントは、うん、あの意外と覚えてないんですよ内容が、
はいはいはい、
でもトム・クルーズの魅力が最大限に発揮されてたなと思ったわけ、役柄的にも、
はいはいはい、ショーミーザマネーだっけ、有名な言葉ね、
うん、そういや俺それすらあんまり覚えてないけどそのゼニ
ーゼニーを
ゼニーミリビガ
ー、ゼニーミリビガーどっちかお金の方じゃなくてね、
が普通の人として描いてて、
うん、
それトム・クルーズを見た時の、
はいはい、あのはって感じ、
はって感じ、
こんな人私とのことをねそんな風に見てるわけがないと思ったところに恋愛が発生するってい う, そ, の
そ, うそ
のラブコメ感、
そうだから俺これ選んだ時に、うん、もう一本だけ迷った作品があった、うん、アイズワイドシャット
の、あ
でこれは別にトム・クルーズ力じゃないわけ、完全に、
はいはいはい、
あの石山さんがどういうか分かりませんけど、うん、俺の中ではこのアイズワイドシャットはやっぱり
他の人でもいいかなって感じがするってこと、
ね、そう
確かに、
うん、
キアヌ・リーブスとかだとでもさ普通になんかいつも行ってるバーに行ってる感じしない？
そう
あこいついつも通ってんだここ
するね。でそういう意味言ったらまあトム・クルーズじゃないとダメだったかもしんないけれども、まあ、
キットマンとの夫婦関係で言うと、
まあまあまあね、
トムとはあの二人じゃないとこのアイズワイドシャットの色ってちょっと微妙かもねっていう気がする、まあまあ
ねうん、でも誰でもできる、家そんなこと言ったらもう全部そうなんだけどさ
ぶっちゃけのやめて、
うん、でもぶっちゃけたけどあるよね、
まあね、
うーんすごいだからこれを話して思うのは難しいね、
まあね宇宙戦争なんかはさ、
うん、
やっぱあのトムが普通のお兄ちゃんっていうところのそのギャップと、
うん、
でもやっぱトムだから強えはずっていう思い込みなんだけど、この宇宙戦争って映画の中のトムは別に強い人じゃないじゃん、うん、
まあ普通だよ、
ね、ただ家族守りたいっていう気持ちだけが強い人っていうかね、うん、そこがやっぱりいつものトムとのギャップで見せてくるっていう感じがしてすごい良かった、
うん、もう一回、
うん、
石山さんのベスト3言ってもらっていいですか、
はい、3位オブリビオン、
はい、
2位宇宙戦争、
はい、
1位アイズワイドシャット。
なるほど、
はい、
じゃあ石神のベスト3言うと、
はい、
3位エージェント、
はい、
2位マグノリア、
はい、
1位インタビュー・ウィズ・マンバイです。
さっき言ったの繰り返してるだけじゃん何それあーもうダメだこの人、本当にただの酔っ払いになっちゃう、ただの酔っ払いになっちゃったよ。
終わります。
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石神でした。
さよなら。
はい。